おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。5月の16日木曜日となりました。昨日ですね、スターバックスに行きまして、僕は普通にスターバックスも行くし、コンビニのコーヒーも飲むし、缶コーヒーとか、インスタントとか、もう本当にコーヒーだったら何でも飲むんですよ。なんかお高いコーヒーしか飲まないんじゃないのとかね、美味しいと認めたコーヒーしか飲まないんじゃないんですかみたいなのあるんですけど、まあ何だったら全部美味しいですから、美味しくないコーヒーがないとは言わないですけれども、僕はもう全般的に広くコーヒーを消費しますのでね、いろんなところ行くんですけれども、スターバックスに行きました。その前日だから、昨日の前の日だから火曜日の夜か、ちょっとですね、深夜っていうか朝方まで作業してしまいまして、めちゃくちゃ眠かったのよ。で、眠かったから、もうこれはもう絶対こう気合を入れるドリンクが必要だと思って、朝飲むドリンクでさ、その一日決まるみたいなところありません？まあ普段だったらブラックで飲むことが多いんですけれども、昨日はちょっともうガツンとくるやつを飲んでやろうということで、スターバックスでもうゴリゴリにカスタマイズをしてきました。はい。で、飲んだコーヒーは、スターバックスラテ、通常のスターバックスラテ、アイスコーヒーの方にしまして、アイスラテですね。で、これに、これのベンティサイズ、ベンティじゃない、ベンティは一番大きいやつで、グランデですね。グランデサイズ、だいたい360ミリぐらいなんですけれども、グランデサイズにエスプレッソショットを追加で、2ショット、なんで、通常のグランデサイズのスターバックスラテにはもともと2ショット入ってるんですよ。だから全部で4ショットエスプレッソ4杯分をドリンクの中にぶち込んで、でミルクをブレベにして、ブレベっていうのは、通常のミルクと生クリームを半々にする、なんでちょっとなんていうのかな、カロリーはちょっと高くなっちゃうんだけど、舌触りがめちゃくちゃ滑らかで、もうほんとなんかね、アイスクリーム飲んでるみたいな感じの、飲むアイスクリームに近いような、質感になって、すっごい美味しいんですよ。で、プラスバニラシロップ、バニラ入れるとさ、コーヒーの苦味も和らいで、でかつ、さっき言ったブレーベミルクと合わさって、すごいやっぱりアイスクリームっぽい、バニラが入るからね、バニラアイスみたいな感じになって、でその上にこれ無料のトッピングでキャラメルソースですね。はい。でキャラメルソースとバニラが合わさることによって、でキャラメルがね、キャラメルシロップじゃなくてキャラメルソースなのが大事なのよ。これが最初口にちょっと当たるの、飲むときに。で、ブレベのミルクにしてるから重ための質感で、キャラメルが先に入ってきて、でバニラの味の バニラとコーヒーのね、アイスクリームみたいなの口に流れ込んできたときに、プリンみたいなニュアンスもちょっとあったりとかして、まあね、美味しいんです。でグランデサイズのコーヒーにシロップは1ポンプ分だから10ミリとかしか入ってないので、意外とそんなに激甘じゃないんですよね。上に乗ってるキャラメルソースも賞味10グラムないぐらいしか入ってないので、もう甘々じゃんこれみたいな、こんな甘いの飲めないよっていう風にはならないので、これほんとみんなぜひ試してほしいです。ガツンと気合い入れたいときね、これね、もともとはポートランドにある、これポートランドとか、他の都市にもあるんだけども、オレゴンですね、オレゴン発祥のコーヒーチェーンで、ダッチブラザーズ、ダッチブロスっていうところがあるんですけど、そのダッチブロスの911って911って、もうちょっと攻めてるよね、アメリカで911ってだいぶ攻めたネーミングだと思うんだけど、このドリンク、人気ドリンクをちょっとオマージュとまでいかないんだけど、実際は実際の911はアイリッシュクリームシロップっていうのを使うので、またちょっと味違うんですけれども、僕アメリカに行った時めちゃめちゃこれ飲んでたんですよ。飲みすぎてめっちゃ太ったんですけど、ただこういう気合を入れたい時っていうのはすごくいいし、でミルクがブレベ生クリームだから、腹持ちもいいんですよね、なんかお腹いっぱいになるから、全然じゃあ間食とかもしなくなるし、でプラスなんだ、カロリーが、これは 911の場合ね、911の場合、僕が飲んだそのグランデサイズよりもさらに大きいベンティサイズ20オンスぐらい、だいたい500ミリぐらいかな、ペットボトル1本分ぐらいのサイズなんですけど、このサイズでアイスドリンクの場合は490キロカロリーだそうです。公式が出しているものによると、情報によると490キロカロリー、朝ごはんの代わりって考えたら全然、まあ、あの朝ごはんの、なんだろう、本来あるべき機能とかね、咀嚼をしないといけないとか、タンパク質がどうこうとかね、置いといて、あのね、一杯飲んでなんかすごい太る、あのあるじゃないちょっと頭おかしいカロリーいっちゃってるの、ドリンクなのに1000キロカロリー超えてるみたいなのあるじゃないああいうのではないので、割とね、あの気軽にそのダイエットとか気にしてる方でも、まあ、たまにはこういうの飲んでもいいんじゃないかなっていうふうに思ったので紹介させていただきました。ぜひ皆さんお試しになってみてください。概要欄の方にね、僕はあのツイッターとかでつぶやいてるので、そちらも貼っておきますね。ということで、まあ、あのスターバックスの話から始まりましたけれども、今日ちょっとスターバックスの話をしていきたいかなと思います。毎週木曜日は、コーヒーと本とか、コーヒーの雑誌とか、まあ、そういったあの紙媒体のものだったり、記事、まあ、たまには論文とかそういうのも取り上げていこうかなと思うんですけれども、ちょっとお勉強的な感じでね、やっていただける、ちょっと知識を増していくような回というふうになっております。そう、この放送はこれ先に言えたんじゃない、この放送はじゃないわ、この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしておりますので、今日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。ここからだよね、ここであの今日木曜日はっていうふうに言うところだよね、ちょっと次からちょっと気をつけよう、ではではちょっと本題の方に入っていきたいと思います。スターバックスのマーケティング戦略のお話ですね。テイスティング、スターバックスでさ、なんかテイスティングのお菓子とかコーヒーとかもらったことありませんか？でこれめちゃくちゃ効果あるよ、すっごい大事なんだよっていう話、これきっと、コーヒー屋さんだけでなくビジネスだけでなく使える部分っていうのが、学べる部分っていうのがあると思いますので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。はい、ということで木曜日、コーヒーと本、とか雑誌とかね、紹介していくような、コーナーになっておりますけれども、スターバックスはなぜ値下げもテレビ CM もしないのに強いブランドでいられるのかという、本がございます。これ結構有名な本なんじゃないかなと思いますけれども、ジョン・ムーアさんというね、スターバックスでマーケティングをやっていた方が書いた本となってまして、そのスターバックスのマーケティング戦略をいくつも取り上げて、事例を取り上げて、まあ、こうやってスターバックスは、マーケティングをしてるんだよ、そうやってみんなに愛されている、愛される土台っていうのを作ってるんだよっていうようなお話をしている本になります。でこれは結構たくさん学べる部分多いので、まあ、今後も紹介していく機会があればしたいなと思うんですけども、今日ご紹介するのが惜しみなく与えよっていう単元になります。与えよさらば与えられんってね、これ誰の言葉なんだろう、与えよさらば与えられんって、なんか本当はなんかアニメとかでも聞くような、あれか、聖書か、与えなさいっていうことね、まあ、ギブの精神とかもよく言われますけれども、この与えるっていうのを、スターバックスはいつもしていると、で何をしてるかって言ったらテイスティングですね。何を与えるか、値引きしないじゃないですかスターバックスって、まあ、たまにクーポンは、トッピング無料クーポンとかはね、くれることがあるんですけれども、基本的に値引きっていうことをスターバックスはしません。てか何だったら最近値上げしたね、値上げとかしても、でもスターバックスのお客さんって絶えないし、スターバックスのファンっていうのはね、根強くずっといるわけですね、でそんなスターバックスさんが、商品を売るにあたって何をしているかっていうと、いろいろあるんですけれども、今日はこのコーヒーをテイスティングしてもらう、飲んでもらうっていうこと。でもこの飲んでもらう、テイスティングしてもらうって当たり前のことなんじゃないのって、あっちでもこっちでもやってるじゃんって、 ね、スーパーにも試食出してる人がいたりとかさ、うん、まあ、そういうキャンペーン的なことでやってる、土日に行くとさフルーツとか配ってたりとかさ、あとカルディさんとかだってコーヒー店頭で配ってるじゃんって言うんだけど、カルディさんのコーヒーを配ってるのはあれはまた全然別の戦略があるんですけど、スターバックスは、いろんな商品ですね、新しいコーヒー出ましたよ、新しいブレンド出ましたよとか、新しいお菓子が出ましたよ、新しい紅茶が出ましたよっていう時に、テイスティングっていうのを惜しみなくしてくれる、もうこれはどんどんやりなさいっていうことを言われていると聞きました。でスターバックスがなぜテイスティングということを始めたかというと、まあ、スターバックスが成功するためにはコーヒーは熱くて美味しくないカフェインの入った茶色っぽい液体という世間の認識を変えなければならなかった。まあこれ1990年代の話だと思うんですけどね、まあスターバックス設立当初っていうのはそのイメージをガラッと変えなきゃいけなかったっていうことで、まずやっぱり飲んでもらわないと他と違うよってことを知ってもらわなきゃいけないね。論より証拠じゃないですけど、論よりテイスティングっていうことで、ガンガンテイスティングをやっていってうちに、このテイスティングをするっていうことがスターバックスの企業文化として、叫ばれるようになったとのことです。このテイスティングっていうのは最も効果的な反則ツールっていうふうに、スターバックスは言っていて、ある調査によるとテイスティングの5杯に1杯、つまり 20% もの、購入に結びついている。だからテイスティングしてみてください、どうぞどうぞって言って配ってたら、あこれ美味しいじゃない、じゃあ1つもらうわっていうのが5人に1人はいるっていう、すごい数字だよね。でもこれテイスティングしたらできるのかっていうとそうじゃなくって、テイスティングしてもらうそのものが美味しくないと意味がないわけで、テイスティングをするっていうのはお客さんに対するサービスではもちろんあるんだけれども、それと同時に、自分のところの商品が美味しいんだっていう自信の表れであり、商品のそのクオリティの高さ、美味しさのを強調させるための、戦略であるっていう、そういうことが書かれてます、だからやっぱりね、まずベースができてないとできないんだけれども、その上でテイスティングをちゃんとする。言ったらさ、高級料理とかってなかなかこうちょっとだけ食べさせてもらうことってできないじゃない、まあ、スターバックスが高級料理に当たるのかって言ったら、まあ一般の人が思うコーヒーの値段よりはちょっと高いからね、それで考えると、高いコーヒー買うのちょっとどうしようかなっていうふうに二の足を踏む人たちに対してテイスティングをしてもらうことによって、あこの味だったらお金払う価値あるよね、少し高くてもこっちを買いたいわって思ってもらえる土壌を作っていく。でそれを何回も何回も積み重ねていくことによって、ファンを作る。普通のお客様をその商品のファン、つまりロイヤルカスタマーに変えるという長期的な戦略でもあるっていうことがこの本には書かれていました。でこれ本当によくわかるのが日本のフラペチーノとかもそう、フラペチーノは、なかなかテイスティングさせてもらう機会はないかもしれないんだけれども、ああいうのってブランディングを積み重ねていくうちに、このマーケティングを積み重ねていくうちに、最初は誰かがなんか変わった飲み物を飲んでるいいなっていう風に、思い始めたところから、あれが美味しいらしい、あれがおしゃれらしいっていうのがどんどんどんどん広まっていって、で、誰かまた新しい人が飲むわけですよね、スタバさんは CM を打ちませんから、お客さんの作ったコンテンツ、顧客生成コンテンツとか言ったりします。 UGC とかマーケティング用語で使いますけど、そのコンテンツが広まっていくことによって勝手に広告してくれるっていうことが起こってるんですけれども、もうもはやその広告がなくてもスタバさんの新作出るよ、たまにスタバの前通った時とかに、あれなんか新しいフラペチーノ出てるじゃん、飲まなきゃみたいなね、毎回毎回その新作を楽しみにするっていう文化がもう出来上がっているんですね、でこれはテイスティングをきっかけに、一回買ってみようかなとか、あまたテイスティングもらえた、お菓子も美味しいんだな、へえスターバックスって美味しいものをたくさん出してるんだなっていう認識があるからこそ、次から次にそういう新商品を出しても軒並み売れていくっていうような、ことが、出来上がってるわけですね、だからそこまでその長期的なファン、ロイヤルカスタマーを獲得するための戦略として、このテイスティングっていうのを行っていくっていうのがとっても効果的ですよというようなことが書かれておりました、で、このテイスティングをしていただくことによってチェーン店特有のよそよそしさを消すっていう効果もあるそうです、それは確かにね、 まあ、チェーン店のあり方っていうのもあるかもしれないんだけど、うん、フレンドリーなチェーン店ってあんまりなくないですか。うん、まあ、コンビニさんとかね、 FC でやってるところ、フランチャイズでやってるところで、なんかいい店員さんだなとか、ここ店長さん好きだなっていうところはまあたまにあるかもしれないんだけど、もうチェーン店ってみんなが分かって思ってるところって、あんまり人に会いに行く雰囲気ってないと思うんですよ。でもスターバックスってパートナーさんに会いに行く、スターバックスファンの人たちって、あのパートナーさん、あのバリスタっていうか店員さんのことをパートナーって呼ぶんですけど、あのパートナーさんに会いたくってスタバに行く。で、結構何店舗もあの顔見知りのパートナーさんがいて、今日はあの店行こう、今日はあの店最近顔出してないから行こうとかいうことをやってる方もいらっしゃるぐらい、すごくフレンドリーな雰囲気を作っています。そうすることによってコミュニティ化することもできる、地域のお店、チェーン店なのに地域のお店のような感じになる、そういう雰囲気作りっていうのを心がけているそうです。で、その雰囲気になっているお店でテイスティングが出てくる。それもちょっと高級なお店じゃない、スターバックスって。そんなところにいる私に対して、テイスティングまでさせてくれて、いつも笑顔で迎え入れてくれるっていう、もう本当に家族みたいな、サードプレイスって言葉を使いますけれども、スターバックスみたいなお店のことをね、第三の家族みたいな、第三の第二の家族か何か分かんないけどまあでもね、自分の家族とはまた違った、その行きたくなるような場所、場っていうものを、提供してくださっているところで、このテイスティングっていうのはさらに効果を発揮してくるっていうようなことが書かれていました。うん、で、このテイスティングっていうのも、お客様主導型テイスティングと、店主導型テイスティングっていうのがあって、うん、まあお客様主導型っていうのは、最初の方に言ったスーパーの試食コーナーとかって、別に誰か立ってる場合もあるけど、立ってない時で自分で食べることができるっていう風になってるんだけど、そのパターンよりも圧倒的に自分から出向いていって、あのテイスティングをお客、お店側から能動的に動いてテイスティングしてもらうっていうやつが、圧倒的に効果を発揮しているそうです。でその中でもなんかスターバックス面白い取り組みしてまして、ドリンクビンゴっていうのがあるんですって、いろんなドリンクを、すいません、なんか途中で切れちゃって、なんやろ、変なボタン触ったかな収録中に。いやー、ちょっとごめんなさい。もしかしたら先に聞いてる方はね、あれってなったと思うんですけれどもどこまで話しましたっけ。あのリスナーさんに教えてもらったんですよ。多分今日のやつ途中で切れてますねすいません。ビンゴの話だよね。はい、そのスターバックスさんは、そのテイスティングがめちゃくちゃ大事だっていうことで、スタッフの人たちも、まあ、そのテイスティングを楽しく、しかも自分からね、お客さんにどんどん近づいて、テイスティングをしてもらえるようにビンゴをやっているということなんですけれども、どんな内容かというと、まあ、例えば赤い洋服を着ている人に、新作のアイスコーヒーを提供するっていうマスがあって、それができたらこう開けることができるみたいな感じでビンゴやってるんですよさっきと同じテンションで喋れないよね、こういう時ってね事故放送事故ですよまあでもそれぐらい大事なんだよっていうことをスタバさんは言っとるわけなんです。なんで、まあ、まとめると、テイスティング超大事です。で、ケチることなくどんどん惜しみなく与えなさいと。では与えた人の5人に1人は帰ってきてくれるよと。でもちろんただあげるだけじゃなくて、あげるものは自信作をね、自信のある美味しいものを提供しましょうって、そうすれば、長期顧客としてロイヤルカスタマーとして、そのお店のことをどんどん愛してくれるようになる。しかもそうやって、ものをね、ものっていうかそのテイスティングをして、飲むものを渡したりだとか、そこで少しおしゃべりとかが発生することによって、お店が、まあ、チェーン店なのにすごくこうフレンドリーなファミリー感のある地域のお店 みたいになることもできるよというようなお話でございました。はい、これはきっとビジネスだけでなくて、普段の我々の生活にもうまく転換して当てはめることができるんじゃないかななんてことも思いましたので、ちょっと胸に留めておきたいかなと思います。本日紹介したスターバックスはなぜ値下げもテレビ CM もしないのに強いブランドでいられるのかという本ですね。こちらの本、ジョン・ムーアさんの本ですけれども、リンク貼っておきますので概要欄からぜひチェックしてみてください。なんか今 Amazon でさっき見たんだけど 40% オフクーポンっていうのを使えるみたいなので、かなりお安くゲットするチャンスとなっておりますので、よかったら見てみてください。本日のお話面白かったよと思っていただけた方、ぜひ番組のフォロー拡散よろしくお願いいたします。そしてまた明日も聞いてください。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。